Hello everyone! 皆さん、こんにちは。ナロドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムではですね、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強するといった番組でございます。はい。それではですね、本日も早速元気よくやってまいりましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらい、テーマは、頭がいいね、でしたね。まあ、頭がいいねっていう表現、英語でね、できる方、たくさんいらっしゃると思いますけども、まあ、頭がいいっていう表現はですね、英語でもいろんな単語を使って表すことができます。前回4つに分けて勉強しましたので、単語でおさらいしていきましょう。はい。それではおさらい、スタートです。前回のおさらい、1つ目。頭がいい、利口。まあ、一番ストレートな表現ですかね。老若男女問わず、あと動物にも使える表現です。これが、smart。smart。はい。smart。スマートなんて言われますよね。日本語でもカタカナでよく使われます。smart。これはですね、まあ、一番ストレートな表現です。例えばですね、文章を作ってみたら分かりやすいかもしれませんね。smart を使って文章を作ってみましょう。2回読みます。いきます。She is book smart, but not really street smart. She is book smart, but not really street smart. はい、いかがでしょう。まず最初の文章。She is book smart. Book smart. Book っていうのは本のブックですね。ご存知だと思います。book smart。まあ、要するに、まあ、本を読んだ賢さ。まあ、知識は多いんだよっていう表現ですね。はい。まあ、あんまりポジティブな表現ではございません。この場合ね。She is book smart. 彼女は、まあ、賢いんだけど、知識は豊富なんだけど、but, not really street smart. はい。not really street smart. street smart. street. まあ、街、道っていう意味がありますよね。ですから、street smart。世当たり上手な、そういった意味があります。で、その前に、not って言われてますから、not really street smart。あんまり、世当たり上手ではない、生き方上手ではないという意味になるわけですね。She is book smart, but not really street smart。まあ、彼女は知識はあるんだけど、あんまり世当たり上手じゃないよね。っていう文章になります。はい。smart。頭がいい、利口な。っていう意味ですね。覚えてもらいましたかね。まあ、これと同じ、似たような意味で、bright。bright。はい。bright。っていう単語もありますのでね。合わせて覚えていただいたらいいかもしれません。はい。どうでしたかね。それでは、二つ目に参りましょう。二つ目の賢い。これが、wise。wise。はい。wise って言います。聞いたことないかもしれません。w-i-s-e w-i-s-e これで wise ですね。まあ、賢いって訳されるんですけども、まあ、経験値や知識量の多さを表す賢いですね。まあ、ですから、年配の方によく使われたりします。まあ、もちろん若い人でも使ったりしていいんですけどね。はい。で、この wise を使って文章を作りましょう。2回読みます。いきます。I think It's a wise decision to quit the job. I think it's a wise decision to quit the job. はい、いかがですかね。最初に I think って言ってましたね。I think it's a wise decision. Wise decision. はい。decision この単語、もう私のファンファンペラペラタイムで何回も言ったと思うんですけども、まあ、難しい単語のようで、重要単語、よく使われる単語なんで絶対覚えてください。decision。決断。はい。そういった意味がありますね。ですから、it's a wise decision。賢い決断。となります。で、その後が、to quit the job。はい。quit。やめる。ですね。q-u-i-t。q-u-i-t。これで、quit。やめるって意味があります。Quit the job. 仕事を辞めるですね。ですから文章全体で言うと I think it's a wise decision to quit the job. その仕事を辞めるのは賢い決断だと思います。はい、まあよく言われるブラック企業なんですかね。まあね、気をつけてください。はい、辞めるっていう意味で quit なんて今も使います。 wise 合わせて覚えてください。はい、それでは、先週のおさらい3つ目に参りましょう。3つ目です。これが clever。 clever、 はい、クレバーっていう表現になりますね。注意してほしいのがこれ、clever、C-L-E-V-E-R、C-L-E-V ですからね、V、clever、はい、clever ではないんですよね、clever、覚えておいてください。これはですね、賢いという意味があるんですけども、まあスマートやワイズとはちょっと違って、要領がいいとか、あとずる賢いっていうネガティブな意味でも使われる時がありますね。はい。まあ、意外な解決法、巧妙な手を思いつく人に使ってください。はい。もちろん、ポジティブな意味でも使えます。それでは文章を作りましょう。これが、2回読みますね。That's a clever strategy. Let's go with that. That's a clever strategy. Let's go with that. はい。いかがでしょう。分解して読んでみましょう。That's a clever strategy. はい。strategy. ストラテジー。これね、難しい単語です。まあ、ちょっと専門的な単語に近いんですかね。ストラテジー。strategy. これが、まあ、作戦という意味がありますね。That's a clever strategy. まあ、作戦、あと、計画ですね。で、その後。Let's go with that. Let's go.、一緒に行こうですよね。Let's go with that. あ、それで行こうみたいな感じですね。ですから、That's a clever strategy. Let's go with that. あ、いい計画ですね。私も賛成します。それで行こうっていう意味になります。はい、clever。まあ解決法、巧妙な手、賢いっていう意味があります。覚えておいてください。では4つ目に参りましょう。4つ目の賢い。これが intelligent。intelligent。 はい、どうでしょう。 intelligent もう聞いたことありますね。日本語でもインテリインテリって訳されますよね。これはもう賢いなんですけども、ちょっと硬い表現になりますね。知能が高いとか、あと聡明なっていう意味があります。これもですね、人間、動物、あとコンピューターなんかに使えますよね。はい。まあ、賢いコンピューター。まあ、スペックの高いコンピューターなんかにもね、intelligent って使ったりする人もいます。では、この intelligent 文章を作りましょう。また2回読みますね。いきます。An intelligent person is always curious.An intelligent person is always curious. はい。いかがでしょう。An intelligent person. person.、誰か、人ですから、賢い人ですね。賢い人。is always curious. always curious. curious.、まあ、好奇心旺盛な、探求心旺盛な、そういう意味になります。ですから、文章全体で言いますと、An intelligent person is always curious. これで、賢い人、知能が高い人は、いつも好奇心旺盛ですという意味になるわけですね。はい、いかがですかね。 intelligent、 知能が高い、聡明な、そういった意味でした。はい、ちょっと長くなっちゃいましたね。先週のおさらい、頭がいいねでした。はい、それではいよいよ本日のテーマに入っていきましょう。お待たせしました。本日のテーマ、これは器のでかい男。はい、いかがでしょう。器のでかい男。まあね、自分がちょっと何かミスしてしまった時とか、たくしょうがねえなとか言って許してくれる人、そのまま何も言わずに手伝ってくれる人、こんなね、かっこいい男、憧れますよね。はい。ですがね、この、器がでかいっていう表現ね、実はこのまま英語に、まあ、器大きいみたいな感じで訳すとね、ちょっと意味がおかしくなっちゃいますので、今回はですね、器が大きいに近い表現、これをね、いくつかに分けて勉強していきましょう。はい、それではね、3つに分けて紹介していきます。それでは1つ目、早速いきましょう。いきます。これが単語です。 accepting accepting。 はい、この accepting、 これを、使います。 accepting、 まあ、耐える、寛大さというよりは、誰でも受け入れるおおらかさを言います。まあ何か嫌なことに耐えるというよりも、まあ誰でも、まあいろんな人の意見を受け入れるおおらかさですね。accepting、 覚えておいてください。ちなみにこれの原型 accept、 これはまあ受け入れるっていう意味がありますからね。そう、それをイメージしてもらえると覚えやすいかもしれません。accepting、ではこの accepting を使って文章を作りましょう。いきます。2回読みます。Koichi is so accepting. Everyone likes him. Koichi is so accepting. Everyone likes him. はい。どうでしょう。分解して考えていきましょう。Koichi is so accepting. これも簡単ですね。Koichi は so accepting。とても、寛大です。で、その後、everyone likes him。everyone、みんなですね。likes him。みんな、彼が好きです。はい。ちょっと注意してほしいのが、everyone likes him。はい。みんなって言ったらね、複数のように感じてしまうかもしれませんけど、everyone の後に来るのは、後に来るのは三人称にしましょう。everyone likes him。はい。ここ注意ですね。はい。ですから、Koichi is so accepting. Everyone likes him. Koichi はとても寛大です。みんな彼が好きです。こういった文章になるわけですね。はい。accept。また後で綴りと一緒に教えますね。覚えておいてください。はい。それでは、二つ目に参りましょう。二つ目の、器のデカさを表現する単語です。これが、tolerant。tolerant。はい、tolerant、 ちょっと聞き慣れない単語ですね。また後で、綴りもおさらいで教えます。これが tolerant、 耐えるっていう意味もありますね。さっきとは打って変わって、耐えるという意味があります。寛大な、懐が深いという表現で使われますね。ではこの tolerant、 これを使ってまた文章を作りましょう。2回読みます。いきます。 You need to beA little more tolerant with them. They are still kids. You need to be a little more tolerant with them. They are still kids. はい、いかがでしょう。 You need to be 何々。 あなたはもっと何々にならないといけません。はい、 Need to be 何々、何々にならないといけない。A little more tolerant. もうちょっと、寛大に。You need to be a little more tolerant. もうちょっと寛大にならないといけません。With them. With them. Them ときましたね。彼らに対してもっと寛大にならないといけない。彼らっていうのはどんな人なんでしょう。で、They are still kids という文章が来ました。はい。もう簡単ですね。They are still kids. Kids、 子供ですね。Children という言い方もあります。They are still kids. 彼らはまだ子供なんだから。You need to be a little more tolerant. もっと寛大にならないといけません。はい。という文章ですね。You need to be a little more tolerant with them. They are still kids. はい。ちょっとまあ長い文章でしたけども。まあ、分解して考えるとそこまで難しくないかもしれません。まあ、tolerant っていう単語だけね、最悪覚えててくれたら、まあ、文章で使われた時にね、わかるかもしれません。はい、いかがでしたかね。tolerant、 まあ、耐える、寛大な、懐が深いっていう意味の器のデカさでしたね。はい、それでは3つ目、最後で参ります。今度は、まあ、ちょっとしたフレーズを教えましょう。いきます。これが Be the bigger personBe the bigger person. はい。Be the bigger person. Bigger. Big の、比較級ですね。Bigger. 大きな男になる。あ、男とは限りませんね。ごめんなさい。Be the bigger person. Person っていうのは、まあ、男女ともに使える単語ですから、大きな人になりなさい。まあ、要するに、度量の大きい人になれ。っていう意味ですね。 まあ、小さいことでちょっと感情になっちゃう人いますよね。そういった方に使われるフレーズです。はい、be the bigger person。では、これを使ってまた文章を作りましょう。またゆっくり2回読みますね。いきます。I know it's not your fault, but you have to be the bigger person and apologize. I know it's not your fault, but you have to be the bigger person and apologize. はい、いかがですかね。apologize っていう単語が最後に出てきました。これは謝るっていう意味ですね。では文章全体で文章を分けて、おさらいしましょう。I know it's not your fault. Fault っていう単語。はい、fault。また後で綴りも教えます。I know it's not your fault. はい、あなたの責任ではないのは分かってます。But、しかし、You have to be the bigger person. あなたが、どれの大きい人間にならないといけません。大人にならないといけません。And apologize. そして、謝ってください。まあ、ね、ちょっと理不尽なことを大人になったらありますよね。自分が悪くないの分かっててもやっぱり、謝らないといけない時ってね、もう悔しいです。非常に悔しいですけど、あります。そういった時に、使われる文章ですね。I know it's not your fault. あなたのせいじゃないのは分かってます。But you have to be the bigger person and apologize. あなたが、まあ、ね、器の大きい人間になって謝った方がいいですよっていう、まあ、提案の文章になるわけですね。はい。ちょっと難しくしましたね。三つ目ですから。はい。いかがでしたかね。ではですね、最後にポイント単語おさらいしていきましょう。本日学んだポイント単語4つあります。勉強していきます。いきます。一つ目です。accept。accept。受け入れるって意味がありますよね。綴りは accept。はい。accept。c が2つあります。気をつけてください。accep。あ、ごめんなさい。accept。accept。受け入れるって意味です。一番最初のフレーズ accepting、 はい、誰でも受け入れる大らかさを表す、単語で使われました。 accept、 受け入れるですね。では二つ目 tolerant。 tolerant、 これの綴りが t-o-l-e-r-a-n-t、 t-o-l-eRANT ですね。L と R が混ざってるのでね、発音すごく難しいです。Tolerant 難しいですね。耐えるっていう意味があります。二つ目のフレーズ、単語で教えました。耐える。まあ、寛大な、懐が深いっていう表現でよく使われます。Tolerant 覚えておいてください。では、三つ目の単語でございます。これが、Fault。Fault。はい、fault、 これは重要単語ですね。よく聞きます。 fault、 何々のせいとか何々のせいですっていう時によく使われますね。 it's not your fault、 あなたのせいじゃありませんという使い方ができます。 fault、 綴りは f-a-u-l-t、 f-a-u-l-t ですね。 fault、 これはね、本当によく使われる単語です。まあこれはまあ学校でも聞いたことあるとは思うんですけど、あんまり覚えてない人が多いですよね。fault、 誰々のせいっていう意味があります。覚えておいてください。では次、四つ目の単語、これで最後ですね。これも三つ目のフレーズで出てきました。これが apologize。 apologize、 はい、 apologize、 これも品質単語ですね。まあこれは覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。ちょっと難しい単語ですけどもね。apologize、謝罪する、謝るっていう意味ですね。まあちょっと硬い表現なのかな。まあでも結構使われる単語なのでね、ぜひ覚えててください。謝罪する、動詞でよく使われます。はい。ではですね、本日の内容は以上となります。ですね、この本日やった内容もですね、まあ わからないとこ、ちょっと聞き足りないなってとこあったらね、来週も前半におさらいしますのでね、はい、必ずわからなかった人は聞いてください。あとですね、奈良.fm のホームページで、この、今回に限らずですね、毎回テキストをですね、まあ見ることができるようにしておりますので、奈良.fm のホームページもね、ご一緒にご覧いただければ、もっとわかりやすくなるかもしれません。ぜひね、ホームページも見てください。はい、それではですね、本日の内容は以上となります。皆さん、お疲れ様でした。